サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの高木由里奈です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日も楽しみな企業をゲストにお招きしております。今日ご紹介する企業は証券コード4599ステムリムですね。
はい、ステムリムさんですね。大阪大学のね、はい、教授が、2006年に作った会社なんですけれども、はい、再生誘導医薬っていうね、画期的な医薬なんですよ、はい、細胞治療との違いっていうのが、全て物語ってますので、その強みをですね、お聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード4599、東証グロース市場に上場されているステムリムさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長 CEO の岡島正恒さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上場されたのが2019年の8月、再生誘導医薬、こちらの開発を目指すバイオ企業さんですが、この再生誘導医薬とはどういうものなのか、それも含めてですね、御社の事業研究内容についてご説明ください。
世の中には再生医療とか細胞治療というものがたくさんあるんですけれども、我々の再生誘導医薬とは、人が本来持ってる組織ですとか臓器の修復能力を薬の力によって最大限引き出すことにより、機能的なですね、再生を誘導するという全く今まで世の中にない新しい医薬品です。で、再生誘導医薬、再生誘導医学、再生誘導医療というような言葉は、我々ステムリムがですね、登録商標を取っております。というようなところから見ても、全く今までに世の中になかった新しい治療を世の中に提供するということを目指しております。
遠隔ですけれども、大阪大学初のベンチャー企業ということですね。
はい、なぜ大阪大学初かというと、はい、この再生誘導のメカニズムを見つけたのがですね、我々の会社の創業者である大阪大学の玉井教授で、彼はですね、20年以上にわたって表皮水疱症という皮膚の難病の研究を行っておりました。その中で見つかったメカニズムが、この再生誘導医薬として今花開こうとしております。で、我々はですね、2006年に会社が設立されまして、2014年にですね、塩野義製薬とこの再生誘導医薬の第1号のレダセムチドという薬剤に関してライセンス契約を締結しまして、2019年に当時のですね、東証マザーズ市場に上場しまして、2020年に大阪大学の吹田キャンパス内に再生誘導医学共同研究所というものを設立しました。再生誘導医薬とは、通常の細胞治療、再生医療というのは、生きた細胞を生体の外に取り出して、培養して増やして、またもう一度体の中に戻すというようなものが多いのですが、我々は化合物の医薬品を投与することによって、生体内でその再生を行うというのが再生誘導のメカニズムになります。
医薬品の投与だけっていうことなわけですね。
はい、再生誘導医薬、化合物の医薬品を点滴で投与することによって、うん、投与された医薬品がですね、骨髄の中に存在してる間葉系幹細胞、英語で言うとステムセルというものを刺激しまして活性化させます。で、活性化した間葉系幹細胞が血液中に叩き出されまして、血流に乗って損傷してる組織から出てる SOS シグナルが出てるんですね。はい、で、それに引き寄せられて集積して組織的な再生を行うというようなコンセプトになります。
はい、今バイオベンチャーって言いますとね、化合物医薬品って今までの医薬品で、はい、そうでないやり方でいろいろ皆さんご苦労されてるっていう印象があるんですけれども、
はい、
化合物医薬品ってことは、はい、細胞を培養することがないってことは、やっぱりコスト面でも メリットはあるってことですか。
まあ細胞を取り出して加工して増やしたりというのはものすごいコストがかかるんですね、はい、特にこういったまあ細胞の治療は自分の細胞を使うものと他人の細胞を使うものはあるんですが、うん、自分の細胞を培養して増やしたりっていうところは数百万円からもっと言うと1000万円超えるようなコストがかかってきます。それに対して化合物、まあ我々の場合ペプチドということで、はい、一般の低分子化合物に比べるとちょっとコストはかかるんですけれども、うんうん、と言っても工業的に生産可能なものなので、非常に安く済むというところはあります。
なるほど。
まあもちろん化合物の医薬品ですので、うん、従来の医薬品と同じように品質管理ができます、
はい、
逆に言うと細胞っていうのは基本的に品質管理、生きてるというか生ものなので、うん、
はい、
その時々で状態というのは変わりますし、うん、基本的に品質管理っていうのは非常に難しい。
なるほど。
というところに対して化合物というのはまあ品質管理が可能だと、うん、常に均一の品質のものを提供できるというところは大きな違いだと思います、は
い、いわゆる細胞医薬品、肝陽系っていうんですか、
はい、
肝陽系、肝細胞、
はい、
こちらを取り出して先ほど言われた、はいはい、ことをする場合ですね、能力が備わっているものがいくつか落ちてしまうことがある、
はい、
そういったところの差っていうのはあるんですかね。
もちろん人工的に培養して増やすわけなので、もともとこういった、まあ、肝陽系肝細胞というのは5つの能力があると言われてます、はい、1つ目が細胞輸送能力といいまして、うん、
はい、
もちろん血液を通じて損傷部位にたどり着く能力、
そうですね、
それから免疫調整能力といいまして、ね、うん、これは要は炎症を抑える抗炎症作用の部分ですね、はい、もう1つがトロフィック能力というんですけど、トロフィックっていうのは栄養という意味で、はい、様々なサイトカインだったりっていうのを周りにばらまきますので、うん、そういう栄養因子をばらまくというところでトロフィック能力、うん、あとは繊維化調整能力といいまして、うん、これはまあ我々怪我をするとかさぶたができて、かさぶたが取れた後って非常に硬くなってるんですけども、うん、はい、これは繊維化なんですね、うん、要はダメージを修復するときに急ごしらえのもので手当てするので硬くなってしまう、
はい、
うん、で、そういう硬くなったものっていうのはなかなか再生できないんですね。硬、
はい、
くなったものを元に戻してやる、うん。繊維化調整能力。あと最後に皆さんがイメージする肝細胞の能力としては組織再生能力ですね。そ
う
ですね。
これがね、
はい、
長けているっていうので、
はい、
ここの部分に期待が大きいわけなんですが、
はい、
実はそうではないと。
はい。この、まあ、5つの能力は本来生体内では存在するんですけど、はい、培養することによって、うん、抗炎症作用の免疫調整能力と、うん、栄養因子をばらまくトロフィック能力以外の重要な3つが培養するとなくなってしまうと。
なくなってしまう可能性じゃなくて本当になくなってしまうんですか。
なくなってしまうということが、まあ、この肝陽系肝細胞という名前を名付けた博士自身が、はい、まあ、研究で論文で発表しておりまして、ということはじゃあこの二つでじゃあ効かないのかというと、そうですね、炎症を抑えるというのはもちろん重要ですし、はい、栄養因子をばらまくことによって周りにある細胞をまあプロモートさせてやるということがありますので、
はい、
もちろん効果はないわけじゃないんですけども、
ただ大きな目的って組織再生能力なわけじゃないですか、
はいはい、
そのためにやられてると思うんですけれども、はい、その能力が失われてしまうと、
はい、まあ、本来にそこに必要な細胞に分化して再生、
はい、
新しいものに置き換わっていくというところは必要なんですが、
はい、
その能力がなくなると言われてます、うん、
さて先ほどお薬の名前が出ましたレダセムチドですね、これ再生誘導医薬品を開発されているわけなんですが、開発状況ですね、また実際人へ治験されていらっしゃるということですので、このことについてもお話しください。
今現在ですね、レダセムチドは5つの病気、5つの適応症に関して、はい、第2相試験が、まあ、実施中だったり実施済みというステータスにあります、うん、で、その中の5つというのがですね、表皮水疱症という難病、急性期脳梗塞、
うん、
あとは変形性膝関節症ですね、はい、それから慢性肝疾患、まあ、肝硬変だったりと、うん、いうようなところと、直近医師主導のですね、第2相試験というのがスタートしたのが、虚血性心筋症と、
はい、
いうようなところでも 治験がスタートして、今5つの適用症に関して第2相試験が行われております。これはやはり非常にまあ高機能なですね、肝葉系幹細胞。受精卵からまあ分化していくにあたって、外胚葉、中胚葉、内胚葉というようなものが形成されるんですけども、その中のまあ外胚葉由来の肝葉系幹細胞が骨髄から出てきますので、この外胚葉由来の肝葉系幹細胞っていうのは一般的に細胞治療で使われている中胚葉由来の肝葉系幹細胞より非常に多機能、分化能が高いというようなところで、皮膚だったり、皮膚といっても表皮ですね、あと毛包だとか、あと神経というようなものにも分化できるという点で、非常にまあ分化能力の高い肝葉系幹細胞だというところがあると思います。最もですね、開発が進んでいるのが、表皮水疱症の治験でして、これは日本に患者さんが実は1000人いらっしゃらない、非常に稀な難病なんですね。というようなところもあって、大規模な治験というのができませんので、通常第2相試験の後、第3相試験というのを行うのが一般的なのですが、この病気に関しては第3相試験ができないので、第2相試験の結果をもって承認申請していくということで、実は追加の第2相試験というのを実施中なんですけれども、前に行った第2相試験で、9例の患者さんにこのレダセムチドを投与して、4例に関しては非常によく効いたと直行の結果が確認しておりまして、特にこの表皮水疱症っていうのは皮膚の潰瘍ができまして、その中でも難治性の潰瘍でも5年以上ですね、全く閉じないような潰瘍がレダセムチドの投与によって半年後からずっと1年後にかけてもずっとその潰瘍が閉じた状態が維持できるというようなところで、非常にまあ顕著な効果が確認できております。レダセムチドについては10年前にですね、塩野義製薬とライセンス契約を締結しておりまして、すでにですね、急性機能梗塞に関しましては、第2相試験が完了して、その後ですね、グローバル、アメリカ、ヨーロッパ、中国、日本、含めて、グローバルの後期第2相試験というのが実施中で、これ627例という非常に大きな治験が進行中です。もちろんこういった医薬品の開発でライセンス契約を締結してると、一般的にはライセンス契約締結時に契約一時金、その後、治験が進捗していくに応じて、マイルストーン収入。まあ、最終的には薬になると売上に対してロイヤリティ収入というのがあるんですが、昨年、まあ、4月にプレスリリースを出しておりますが、このグローバル後期第2相試験の開始に伴って、23億5000万円のマイルストーン収入を得まして、前期についてはそれで、まあ、黒字というような形にもなっております。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
ステムリムが開発している再生誘導医薬は、これまで世界で全く同じような薬剤がないという、全く新しいコンセプトの医薬品なんですね。なかなかやはり日本発で世界に展開する新しい作用機序の薬剤というのはありません。そういった中で、まあ我々そこにまあチャレンジしておりまして、先ほどお話した、まあ、表皮水疱症以外に、急性機能梗塞は、まあ、すでに、グローバルの後期第2相試験が実施中というようなところで、やはり、まあ、この薬剤を、まあ、日本の患者さん含めて、世界中のですね、患者さんに提供することによって、ステムリム自身もですね、やはりグローバルに展開できる創薬ベンチャーに変化していきたいなと。いうことで考えておりますので、引き続き皆様のご支援を賜れればと考えております。
岡島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社ステムリムをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、再生誘導医薬ね、通常のね、細胞治療ってものすごい今脚光を浴びてるんですが、結局体内から細胞を外に取り出して培養して戻してっていう、そういった作業が入るんですね。で、この再生誘導医薬っていうのはそれと違って、お薬だけなの。これは化合物っていうのは、今までのお薬が化合物医薬品なのね、その中にこういうものがあったってことを 見つけて研究してきてたわけなんですよね、はい、ですのでこれまず安全性が高い、うん、それからね外胚葉由来のね肝葉系細胞の、誘導、はい、こういったものを促すので今5つって言ったけど栄養障害系表皮水泡それからグローバルの第2層まで進んでる急性期脳梗塞とか変形性膝関節症、うん、慢性肝疾患だからものすごいその、はい、肝葉系の、肝細胞から由来してる造物造物についての効きがいいっていうのが可能性として出てるんですね、はい、だからこの夢のお薬になる可能性があるんですよ、
はい、
だからとにかくねアンメットメディカルニーズ治療法がね確立されてないそういった、病気を治すっていうそういうニーズに、はい、この薬はね夢の薬になってほしいなってやっぱ思いますよね、
はいはい、今日の医者はステムリムをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス。上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、4月の後半からね、ボックス相場は継続しているよというお話をずっとしてきました、
はい、
先週もボックス継続と言いましたけどもね、水曜日木曜日で日経平均801円下げて、金曜日月曜日そして昨日で783円上がってると、
はい、
結果17円しか違ってないっていうことなんだよね、
はい、
でいわゆる上値目処として、5% 乖離の水準を言ってますが、先週39,371円って言いましたが、昨日の終値ね、39,434円、60円ぐらい上がってるのね。これ、はい、3月の終わりから4月の初めと同じ水準、つまり4月のね、下旬から1ヶ月ぐらい続いた底値りのところからは緩やかにテクニカルっていうのは、上昇、上値の目処っていうのは上昇はしてますよということなんですが、
はい、
ここに来てね、アメリカのやっぱり金利動向っていうものがものすごい注目されてて、
はい、
5月の末に28日だっけ、ミネアポリスのね、カシュカリ総裁、連銀のね総裁が利上げの、可能性かなり低いけども選択肢から外すべきではない、排除したくないっていうふうに言ったので、
はい、
あらあら利下げどころかまだ利上げあるのっていうような話になったんですが、
はい、
昨日注目してたねアメリカの雇用動態調査、JOLTS ジョルツっていうものなんですが、
はい、
求人件数が805万9000件って2021年2月以来の低水準で、これは金利の上昇を抑えるというか金利やっぱり下の方向だねっていうふうに確認することはできたと思うんですよね、
はい、
ただ実質金利これちょっと来週お話ししますけども、
はい、
この推移は要注意です。
はい、井上さん、お時間になりました。今日もありがとうございました。リスナーの皆さんもまた来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。